ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回から柴さんにお話を伺っていきます。柴さんは1929年生まれ、2024年の今年95歳になられます。10代の頃は軍国少女だったそうですが、戦争が終わって結婚してお母さんになった1970年代、1980年代は PTA 活動から発展して市民活動を積極的にされていました。90代になられた現在も行き過ぎた資本主義を正すための活動を続けていらっしゃいます。今回は柴さんが10代の頃、軍国少女だった時のことを伺っていきます。今新しい戦前と言われるようになってますが、リアル戦前である昭和初期の子どもたちがどんな教育を受けて世の中をどのように見ていたのかを柴さんに伺おうと思います。柴さん、よろしくお願いします。お名前をおっしゃってもらえますか？
はい、柴美代子です。昭和4年、1929年生まれの95歳です。神奈川県の片瀬に住んでいます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。柴さんのお話を伺う前に、予備知識として柴さんがお生まれになった1929年から終戦の1945年までの出来事をざっくり説明しておきますね。柴さんが2歳の1931年、満州事変と515事件が起こります。柴さんが尋常小学校に通っている間の6年間、1936年に226事件、1937年に日中戦争勃発、1939年ヨーロッパで第二次世界大戦勃発、1941年日本の真珠湾攻撃で太平洋戦争勃発、太平洋戦争が始まった時柴さんは12歳、尋常小学校卒業の年でした。柴さんが高等女学校に上がられてからの日本は戦時体制真っ只中です。そして1945年3月に東京大空襲、4月米軍沖縄上陸、5月横浜大空襲、8月原爆投下の末、やっと日本は負けを認め、すべての戦争が終わりました。柴さん16歳の年です。柴さんが学校に行っている間、日本はずっと戦争していました。当時の子どもたちにとって国が戦争しているのは当たり前のことだったんですね。
そうなんです。天皇制軍国主義っていうのはね、本当に私が生まれてほとんど同時に15年戦争が始まって、もう問答無用の日の丸、君が代、教育直後、荒人神をいただく神の国という舞台装置の中で、社会も学校も国が求める戦争向きの人づくりのカリキュラムがありましてね、毎日365日まっさらな幼い心にすり込んでいくんですよ。学校の全教科、全行事、生活を通して天皇制軍国主義がすり込まれていきます。ご存知かしら、あのね、3歳ぐらいの頃から手まりをするんですが、その手まり歌、一列乱板破裂して日露戦争始まった、さっさと逃げるはロシアの兵、死んでも尽くすは日本の兵。これもっともっと残酷なんですよ、その先は。まあそういうね、手まり歌から始まって、そしてもう周りが全部そういう雰囲気ですよね。例えばね、学校に行く時、登下校には神社によって必勝祈願をしますよね。校庭に入るとね、中高碑があって、二宮尊徳の像があって、それに礼をして、それで教育直後と天皇皇后の写真が収められている法安殿に再敬礼をして、朝礼では日の丸の掲揚、球場要拝、教室に入ると日の丸、そして菊の御紋章入りのね、天皇皇后皇太子の写真が額に収められていて、御製、 女性っていうのは皇太后の御歌ですね。で、前の戦争で日本の植民地になった例えば朝鮮半島、樺太、台湾、満州、日本列島と同じ赤でね塗り分けられた、つまり大東亜共栄圏という地図なんですね。それが貼ってあります。そして兵庫、欲しがりません勝つまではなんて書いてありましたね。それからね、放課後うちで慰問文とか慰問袋とか千人張りとか神社のお掃除したり鉄くずを集めたりするとね、次の日学校にいて報告すると全校表に丸がつくんです。戦地を忍んで日の丸弁当、これが普通でしたね。遠足も横須賀の軍港、子供の遊びは戦争ごっこ上級生がするブラスバンドも初めは運動会の応援の歌のためだったんですね。後に出征兵士を送るための、そしてもっと後になると戦死した英霊を迎える時に演奏されました。もう全教科が広告士官に彩られていて、戦争遂行に沿うものばかりでしたね。だから懐かしい思い出はみんな軍国主義へ向かわせた装置だったんです。悔しいですね。こうしてね、あなたは慈しみ深い天皇によって生かされている、あなたの体はあなたのものではない、天皇のもの、国のものですよ、そういうふうに言われていました。そして人権とか民主主義なんて言葉は聞いたこともなかったし、自由っていうのはむしろ否定的に使われていましたね。そして神話から一続きの歴史に、国難には神風が吹きます、必ず天佑の、要するに天の助けがあると。さすが神の国ってすごいなと思いました。聖戦も神の意思であれば国民こぞって進めなければって疑う材料の一つもないんですよ。目上の命令は天皇の命令だって疑う心こそ卑しい、非国民の正体だと言われて、家族も町の人ももう真顔で愛国心を演じていました。いや、演じているか本当にそう思ったと思いますね。41年に始まった太平洋戦争も2年が過ぎる頃から大変厳しくなりまして、例えばね、町の朝の混雑した駅前を想像してみてくださいね。あのザーッと人が流れ出る、あそこから男性を全部消してみてください。そういう風景が町の風景だったんです。まあ子供や年寄りは除いて男性は一人もいません。で、工場の働き手が少なくなって、私たちはそれに交代して軍需工場にいて働くことになります。これが学徒勤労動員ですよね。そこで適性検査を終えて、私はなぜかタアレット旋盤の大きな旋盤が当てられました。おそらく大きな男性の工員さんが使ってたと思うんですけれども、小さい女学生のために25センチぐらいの所作台みたいな木で作った台の上に乗るんです。左右のあのバーもこう微妙にコントロールして作業するんですけど、右と左届かない、だから右に飛んだり左にピョンピョンピョンピョン飛びながら作業しましたね。何しろその頃の工場は土間で、薄暗くて臭くて轟音がすごくて、そして夏は暑いし冬はストーブなんかないから寒くて、電球に手を当ててないともう作業が続けられないんですよ。出征も無言の凱旋も日本人として本懐であるから町の名誉であると、ことごとに日の丸君が代になって国威が荘厳に演出されましたね。学徒勤労動員から1年経って、戦争間際になると東京だけでなく近郊都市にも爆撃が激しくなって、とうとう機材が 届かなくなるんですよね。その頃のもう食料なんですからね、フラフラなんですよ。栄養失調でフラフラでもね、辛ければ辛いだけ愛国心が燃えるんですね。職場でもね、資材が途切れて工場のモーターがピタッと止まるんです。いつも華やかな戦果を吹聴してきた大本営発表にもね、緊張感が増して嫌でも戦況が切迫していたことを感じます。同時にそれは私たちの士気が迫ったことと同じですよね。ですから勤労動員の学徒は工具を今度は竹槍に持ち替えて相模湾上陸が予想される敵を迎え撃つというんです。私は繰り返し頭の中で竹槍を握りしめて、想像の限りを尽くしてもどうやって大きなアメリカ兵をやるのか、ぐさっと軍服を刺すんだけれど、皮膚の手前で刃先がためらってしまうんです。やれ、やらなければならない。自分の死は怖くなかったけれど、もしかしてひるむのではないかと、その自分が怖かったんです。神である天皇の御心に従って日本人として生きた証として、きっとやります、自分に毎日言い聞かせました。工場の旋盤の陰で女学生たちは、きれいに死にましょうね、見苦しい死に方しないのよ、こんな会話が淡々と交わされていたんですね。世の中のことなんか全く何も知らない幼い15、6歳の女学生、それにやれやられろと命じる、そんな大義名分があるんでしょうか。でも私には社会に期待される通り生きていった、教えられた通り死んでいくことが誇らしく思いました。完璧な軍国少女に育ち上がっていたんです。飢えとか寒さとか病気とか爆撃の恐怖、そんなものよりもね、戦争向きに作り変えられることが一番戦争の中で怖いことだと思うんですよね。私のね、 学年は5年生だったと思うんですけど、2年までしか勉強しないで卒業させられてしまうんですよね。でも卒業してもまだ工場は残ってましたから、みんなそこで続けるんです。そしていよいよ敗戦ということになって、私たちは敗戦を納得できないんですよ。もう軍国少女に作り変えられてるから、いえまだ私たち戦えますなんて言って、だけど考えてみるとね、毎晩来るあの空襲、その怖さを考えると、え、敗戦、終戦、今日は爆撃がないのね、明日も、え、これからずっとないんだ、え、大人になるまでないなんて考えたこともない、もう死ぬことばっかり考えていたから、だからね、本当に宙に放り出されたみたいな気分ですよ。私は納得できなかったけれど、まあ爆撃がないってことだけはちょっとほっとしましたね。それとね、防空のために暗い電気をまた暗い黒いカバーで覆って、窓も何もみんな黒いカーテンなんかしてたでしょう。それが全部外れて、暗い電球ではあるけど、それがひどく眩しく感じられてね、平和って言うとあの眩しさ感じますね。あのね、戦争が終わって、ここが大事なところでね、その時の制度で大学とか何かを上級学校に行く人と、それから残って1年、3年、4年生のになる人と、いろんな人がいましたけど、学校できちんと戦争の認識に対して黒塗りをしましたね、あの教科書に。そういうことを受けた人と、それから私より上の人たちはそういう機会がなくて、全く中君愛国の歴史、神代からの人続きの歴史、 それしか知らないんですよ。そのまんま敗戦になって、そうするとね、その後作る会の 教科書なんか見てもね、私でさえね、なんか教習を覚えてしまうような感じなんですよ。ですから年配の人たちはね、そのまんま、もうだいぶ経ってから、あのクラス会なんかがあってね、私は天皇にも戦争責任があるんだっていう話をしたところが、まあなんて司馬さんってひどい人なの、そんな人だったの、まあ天皇陛下おかわいそう、そういう、それがね半分いるんですよ。で半分が少し、あの戦争は間違ってた、いや平和が大事だっていうのを半分で、半分はそういうふうにおかわいそうという、そういう人たちなんです。それはその後の教育を受けたかどうかでずっと変わってしまうんですね。日の丸を掲げてね、私に戦えって言ったのは天皇でしょ。でもこの無意味な戦争を命がけでね、本当に命がけで頑張りましたよね。それに対してもね、敗戦になって天皇はごめんなさいって言いません。国も言いませんでした。戦後間もなく一億総懺悔と呼びかけられて、何をどう懺悔していいのか分からなくて、でも私を含む多くの人は、あ、私たちの努力が足りなかったのね、それで負けてしまったんだ、ごめんなさいって言いました。物量的に負けるのを知りながら戦争を始めたことを反省した人もいました。ただ一度も天皇も政府も何が過ちか言いません。多くの人は戦争を被害者として再び、あの戦争は嫌だったから、生理的にもう我慢できないから、加害者として反省できるような情報もなく、被害者っていう意識だけだったんですね。だけどね、戦争っていうのは爆撃を受けてる最中だけが戦争ではなくて、戦後の悲惨、それも戦争だと思うんですね。
いやいやいや、でもすごい
迫力のある話で、ちょっと待ってて、
とんでもないです。もうどうぞ、お時間好きなだけかけて
くどいね。
いや全然全然とんでもないんです。くどいぐらいがいいです。くどいぐらい言わないと分かんないですか。
ね、敗戦、あのね、戦争っていうのは、あの爆弾が降ってる時だけが戦争の悲惨なんじゃないんですよね。もう日本国民全部が味わった戦後っていうのは、敗戦の後も南の島に置き去りにされて餓死した兵士、それからシベリア抑留で重労働の挙句命を落とす兵士、手足を失って帰ってきた復員兵士、駅前にずらっと並んでいましたね。戦死の報を受ける家族の悲しみ、被災、そして被爆、戦場となって4人に1人が亡くなったっていう沖縄、引き揚げ者、残留孤児、戦時を生き延びても炉端でどんどん死んでいく、餓死していく戦争孤児、上野駅のね、駅の両側に本当足を投げ出して、もうあと何時間生きるのみたいな子どもたちがいっぱい楽しんでるの見ましたよ。そしてまた進駐軍から受ける屈辱、もう数えきれないような悲しみにあふれていたんです。だから戦争、理屈じゃなくてね、戦争はつらかったから、もう沿線から平和を求めるっていうのがそうだったんじゃないかなと思うんですよね。そしてね、屈辱って言ってもそれだけでももう時間足りなくなっちゃうけれどね、いい？ちょっといいわね、うん、あのね、いっぱいあるけれど、進駐軍の兵隊を乗せたトラックにね、うわーっとね群がってく子供たち、ヘイチョコレート、キャンディーなんて言って、 それは親切なのか面白がってるのかわかんないけれど、私のうちの隣の子供がそれで惹かれて死にました。それからね、江ノ島の海にバラ線を巻くんですよ。それを取りに潜って、それを楽しむ進駐軍。それからね、 SP であることもあったけれど、地域を回ってくるっていうか、地域にお散歩なのかな、なんだろう、進駐軍がね歩いて地域に入ってくるとね、その頃は隣組が機能してたから、来た来たっていうのがだんだん伝わってきて、うちに届くんですよね。ほら来た、早く入りなさい。押し入れを開けると一軒ぐらいの大きな長持ちがあって、それを空にしているんです。そこに私と姉が急いで入って、それで蓋をして、布団か何かを乗っけて、母と父は知らん顔してそこにいるわけですね。しばらくすると帰った帰ったっていうのが届いて、それで私たちはまたそこから出てくるんです。それから銀座を歩くとね、銀座って兵隊がいっぱいいるんです。半分ぐらい兵隊かもしれない。そうするとね、あたり構わず手当たり次第女の人の体を触ってくる。私も何回も何回も触られましたよね。寮に入ってたんだけれど、寮生が玄関前に並ばされて20人ぐらい整列する。それをね、進駐軍の白い服を着た人たちが伝染病の予防ということで DDT をね巻くんですけれど、髪の毛にも。そしてね、その当時はね、下着なんて私たち持ってない、売ってない、ブラじゃなくないのよ、うん、でそういう女性たちの胸をわっと開けて嬉しそうに眺めながら、そこにもういっぱい DDT を入れるの。背中にもいっぱい入れるの。もう髪の毛も真っ白だから声なんて上げられないのね、うん、それはすごい悔しい思いしましたね。それからね、結婚間もないね、姉夫婦それと一緒にそこの西浜のね、月夜の晩に西浜を歩いてたんですよ、渚を。すごくロマンチックに。だけどふっと気がついたら、足音がして、進駐軍の大きな兵隊が2人近寄ってきたんです。もうびっくりしてね、これは大変と思って、私は海に逃げようとしたんだけれど、ちょっと江ノ島まで泳ぐ自信がなかったのと、姉が早くって言ったので一緒に走り出しました。で兄はそれを止めようとして、もうボコボコにされましたよね。で私と姉は足が速かったからよかったけれどね、砂山がね3つあって、それを越えると道路に出るんですよ。それでもう必死になってね走りました。私たちが速くなかったらとてもできなかったと思うけれど、それでね2つ越えたぐらいでふっと振り返って、大きな声でわーわー言ってるのをちょっと見たら、あの軍艦がね重くて上がれないのね。登っても登ってもずり落ちちゃって、それで私たちはとうとう三つ山を越えて道路に出て、怖かったけれどその先全然覚えていませんね。私は戦後、まあ、いろんな事情から絵を描くことになって、毎日毎日銀座でヌードデッサンをしてたんですよね。で大きなスケッチブックを持って、で新橋から自宅に帰ろうと思って電車に乗った。そしたらなぜか回送車か何か分かんないけれど空っぽ、誰も乗ってないけど、まあ乗ってたんですよね。そしたら次の新橋でふっと気がついた黒人兵が一人乗ってくるのが見えました。私は小さくなっていたんだけれど、とうとう見つかって、もう膝のつくようなところに座られて、ああもうこれはダメだと思って、そしてね私のスケッチブックの中はね15枚ぐらいヌードデッサンが書いてあるんですよ。もうこれはもう最悪だと思いましたね。ね、これ見られたらおしまいだと思って、とっさに私はちょっと化けてね、この日本人の顔をしてるんだけどこんな顔でフランス人は無理だけどね たまたまね、私フランス語を勉強しなきゃと思ってね、アテネフランスっていうの神田にあったのね。そこに習い始めたところ、まだね教科書17ページぐらいまでしかやってないからね、単語ぐらいしか知らないのだけども、仕方がないからスケッチブックをパッと開けて、白いところにコンテで絵を描き始めてね。でその兵隊に対してはボンジュールムッシュなんて言ってねそのくらいしか知らないのよ。ギャルソンとかね、メゾンとかね、アンドゥトワねって言ってね、ジュヌセパ単語知ってるだけを並べてね絵を描いたんだけど、その時は、ね、今描けないけども、絵ならいろんな絵描けたから、いくら私ねあのシナリオを考えても、ね、もう逃げることしか考えてなくて、胸はドキドキするしね、もう怖くて怖くて震えちゃうのよ。んだけど私フランス人フランス人って言い聞かせながらね、もうそれはそれは怖かった。なかなか横浜駅に着かないんだけど、もうその15分だか20分、もう死に物狂いて絵を描きましたねフランス人には見えなかったと思うけれど、で横浜に着いたらわーっと人が乗ってきて、私はそこで降りたんだけど、もう立ってられなくてへなへなっとしゃがんでしまったでも命拾いしたのはそのフランス人になったおかげでございますまあ電車に乗ってもどこに行ってもね、もう心中が体を触ってきて悔しかった結局ね戦争がなかったらそんなことないでしょ。だから戦争の怖さっていうのはね、爆弾の降ってる時ばっかり語られるけれど、戦後のそれも一緒に戦争なのよね。
貴重なお話本当ありがとうございます。でも柴さん生粋の軍国少女だったわけですけれども、戦後20年以上経って軍国少女の狂気に気がついたっておっしゃってるんですけども、どうしてそんなに長い時間がかかってしまったんでしょう。
そうね、内外のおびただしい犠牲によって初めて何か目覚めてっていうかしらね、うん、もう初めはねもう本当につらかったから戦争はダメで、つらかったから平和がいい、もうそれだけだったんですね。みんなもそうだったと思うけれど、だけど少しずついろんなことを学び始めて、むしろ学校で何を勉強したっていうよりも、たまたま友達に誘われてね、プロテスタント教会のね、代々木上原教会に赤岩栄っていう方がいらしたんですよ。その下でいろいろその戦争のことや時事問題、そして教育だの小説だの、その当時の映画だの、そんな問題をね、でそれを逆説的に見る見方を習って、そういうことの影響というのは大きかったですね。原水爆禁止運動が始まりましたね、杉並でしたかしら、まあそんなのにも影響されて、教会でも平和新聞なんていうのを作って出すようになりましたね。そういう頃から平和に対してだいぶ認識が変わってきたっていうかしら。そしてそうね、20年ぐらい経って PTA の中のお友達のお連れ合いが飯田桃さんだったのね。私があまりにも無知だったんで、柴さん少し勉強するって言われて、で歴史の勉強を始めました。月に1回ずつ教えてくださいましたね。 4,5 人いたと思うけれど、でそこで初めてね、聖戦聖戦って言ってたけど、そうじゃないじゃないでね、中空愛国の材料しか教えてもらえなかった、神代からつながっていた、そういう歴史が今度は一気に変わってね、私が習っていた中空愛国者なんていうのがそうじゃなくてヤクザのようなものだったり、いろいろそういうのが分かって、あそうだったんだっていうことから、私は自分がこれほど命がけで戦ったのに それは騙されたんだっていうことに気がついて、初めてもう燃えるように平和に対して執着するようになって、私のね、こんなに忙しく平和問題だのいろんな問題に関わるようになった原点っていうのはそれですね。あの時の気がついて悔しい思いをした、そのことだったと思う。今怖いと思うのはね、例えばね、私は、お嬢様学校みたいなところだったんですけどね、校則が厳しくてね、何から何までお揃いなんですよね。ある時考えたんだけど、こんなめんどくさい何でもかんでも揃えるの大変だけれど、物を考えなくていいって楽ね、なんてそんな風に思いましたね。そういう風に何でも自分で考える力もなくすぐらいに拘束を決めるなんていうのは怖いなって思い、それからね、和の精神なんていうのはね、ちょっと一見綺麗そうに見えるけれど、人と違うことを否定する、それはとっても怖いですね。だから今和の精神なんていうと私はすごく警戒しますね。そしてコロナの時代の自粛警察ありましたでしょう。でね、あれはもう本当に命に関わることだから思わず受け入れちゃうんですよね。必要なものまでバッサリ切られても、まあそれはしょうがないなんて思ってね、そのうち何も考えない人になって、何でも命令に抵抗なく従っちゃう、そんな人になるんじゃないか。いつかそれが良識だとされ、そしてお上におもねるような空気が作られて、受け入れないと悪い人といったような自粛警察ですよね。あの戦時育ちの私からするとね、戦時中軍国主義の中で醸し出されたあの空気にとっても似て見えるの。だからそれが怖いなと思いましたね、それとコロナの下でオリンピックがありましたよね。国民が一つになって感動と勇気をもらおうなんて、そういう添え書きがついたオリンピックでした。あの時ひどかったのを、ニュース見ようと思ってテレビをつけても、どこもどこもみんなオリンピック金メダル、大事な時事問題やニュースが全部大幅にカットされて、まあ選手の活躍は嬉しいんですけれどもね、戦時体験者の私には大本営発表にありもしない戦果を誇示してね、カタカタって国民を煽った、なんかそれにとっても似て見えちゃうんですよね。コロナ対策のロックダウンを口実に憲法まで変えるっていうような、そんな声もありましたでしょ。だからとってもそういうのは怖い。自由とか個性とか人権、そういうのがだんだんだんだん狭められていく、そういうのにもっと敏感にならないと困る。メディアとか教育とかいろんな法律や規制、そういうものにもっともっと私たちは今敏感にならないと、次に戦争の怖さを感じるようになるんじゃないですか。
ありがとうございました。かなり衝撃的な話で、も本当に司馬さんにこのお話をお願いしてよかったなっていうふうに思います。映画教育と愛国で描かれているように、今別バージョンの公民化教育が始まっているようなんですね。で、司馬さんの時代は日本史上初めての公民化教育だったから、大人も子どもも疑うことをしなかったんですけど、今私たちは失敗した前例を知っているわけですから、過去に起こったことを知って未然に防いでいかなければと思います。ただ戦争はいけないよと言い伝えていくだけではまた戦争したい勢力に負けてしまうと思うんです。戦争させない、戦争の芽を片っ端から潰していくことが平和を続けていくためにしなければならないことだと思っています。司馬さん、軍国少女だった時の貴重なお話ありがとうございました。もうかなり衝撃的で、もう涙が出たりでも笑っちゃったりとか本当貴重なお話です。今回は一旦ここで止めまして、次回は司馬さんがお母さんになって PTA の活動も始めて活動専業主婦になった時のお話を伺おうと思います。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。